Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第26回目の放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回もハートが喜ぶ素敵なストーリーを吉田恵美さんにセレクトしていただいております。恵美さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
26回目なのでね、折り返しましたよ、はい、30回に向けて。すごいね、早い早い。
嬉しいです。
嬉しいです。
はい、
では、今日お届けする、はい、ストーリーのキーワードをお願いいたします。
はいはい、今日のキーワードは感謝です。はい、
皆さん感謝されてますか。
そうです。ドキッとします。
はいはい、今日も楽しみにしております。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りするマジカルな30分。どうかリラックスしながらブルーミングストーリー感じてみてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけたら。
今回皆さんにお届けする絵本のキーワードは感謝でございます。
はい、
あのね、
はい、
あの池江璃花子選手が白血病になられたでしょ。
はい、
それで、退院されてメディアに登場された時にね、 今私が生きていることが奇跡ですとおっしゃってたんですけど、はい、その時に生きていること自体私も感謝だわってその時に感じました。
あら素敵なワードです、
ね、でも本当にそうですよね。
そうですよね。
何か特別なことに ありがとうではなく今全てのことに本当にありがとう。
もう生きてるだけで丸儲けていますね。
明石家さんまさんの
本当に
まるちゃん。
でも本当にそうだと思います、うん、生きてるだけで、
うん、
もう全てがギフト。
本当そうですよね。
本当です。
まあ、そんな感謝というキーワードで、はい、今日お届けする絵本は、
はいはい、タイトル申し上げます、
はい、
キツネとブドウ。
キツネとブドウ、
はい、なんとなくねイソップ童話かなと思われるようなタイトル。
日本の方が
れっきとした純日本のお話です。
です、ね。はい、
作家さんは坪田ジョージさんとおっしゃる方で、泣いた赤鬼なんかで有名な浜田博介さんとか、はい、小川美明さんとかと並ぶ児童文学作家さんです、
うん、
なのでお年はねもう今亡くなって1982年に亡くなっていらっしゃるんですが、年代的に言うと私たちのおじいちゃんぐらいの時代を生きた方ですね、はい、おじいちゃん私のおじいちゃんもこれぐらいに、はい、亡くなってます、
はい、
なのでおじいちゃんぐらいの人ですね、はい、
で絵がね私の大好きな妹陽子さん、はいはい、
かわいい絵ですよね。
この方の絵の世界大好きです、
はい
ね、
とてもかわいい絵なんですが、
はい、
お話はねちょっと切ないお話です。
うそう、ねね、
はい、
皆さん何を感じていただけるでしょうかね。
そうですね、短い作品なんですが、
はい、
とってもドラマチック、
展開が
ね、そうです ね、 本当ね、次々とはっと驚くような展開が待っておりますし、ね、エンディングもとても心に残るエンディングですので、中身のね、はい、内容はあまり話しないでまず聞いていただけたらなと思います。
早速お届けしましょうかね、
はい
はいはい、それでは本日のブルーミングストーリー狐とぶどうを吉田恵美さんに朗読いただきます、はい、お願いいたします。
よろしくお願いします。狐とぶどう。坪田ジョージ作、井本陽子絵。山の中の狐の巣で狐の子が泣いていました。コーンコーン、お腹が空いたよ。すると親狐が言いました。待っておいで、今母さんがおいしいものを取ってきてあげるよ。子狐は泣くのをやめておとなしく待っていました。1時間待ちました。親狐は帰ってきません。2時間待ちました。まだ帰りません。3時間待ちました。それでも帰ってきませんでした。子狐はとうとう泣き出しました。お母さん、お腹が空いたよ。親狐はどうしたのでしょう。実はその時村へ行ってぶどうを一房取ってこようと一生懸命かけていました。一つ山を越しました。二つ山を越しました。三つ山を越した時やっとぶどうの村へ着きました。お腹が空いて子供が泣いているのです。すみませんがぶどうを一房いただきます。親狐はそう言ってぶどうの木に飛び上がり大きな房を取りました。それをくわえて大急ぎで山の方へ戻りました。一つ山越え、二つ山越え、また三つの山を越しました。
狐の巣はもうすぐ近くになりました。留守のうちにあの恐ろしいワシなどにあの子はさらわれはしなかったろうか。でもあれ、コーンコーン鳴き声がしております。親狐は安心しました。とにわかに疲れが出てきました。持ったぶどうが重くて重くてたまらなくなったのです。そこで一本の木の下にそのぶどうの一房を置いて、ああくたびれたと休みました。ところがその時、休む間もなくすぐそばでワンワン犬の声がしました。漁師が犬を連れてもうそこに来ているのです。どうしましょう、ぶどうどころではありません。子狐が鉄砲で撃たれてしまいます。思わず親狐は大きな声で叫びました。コーン、危ない、早く逃げなさい。子狐はこの声にびっくりして穴を飛び出し、かけてかけて山の奥へ逃げていきました。それから何年経ったでしょうか。長い月日が経ちました。しかし親狐はとうとう帰ってきませんでした。お母さんを探して山の中を歩いているうち、子狐は大きくなりました。ある時、昔お母さんと住んでいた巣の近くへやってきました。一本の木の下にぶどうが生えていました。そのつるが木に登り、たくさんの見事な房を下げていました。こんなところにぶどうがあったかしら。子狐は不思議に思いながらその一粒を食べました。なんとおいしいぶどうでしょう。はあ、おいしい。子狐は喉を鳴らして次から次へと食べました。しかしその時、ふとお母さんの声を思い出しました。待っておいで、おいしいものを取ってきてあげるよ。するとそこにぶどうのなっているわけがわかりました。そうか、お母さん。そう思うと、今はどこにいるかわからないお母さんに声を上げてお礼を言いました。お母さん、ありがとう。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
キツネとブドウ、吉田恵美さんの朗読をお届けしました。ありがとうございました。
ブド
ウは お母さんが化身になったんやろな。
そうですね、うん、ブドウ、お母さんが持ってたブドウが発芽したのかなと、うんうん、でなったのかなって思われます ね、 ね、はい、
思い出してんだって食べた時に。
そうですね、お母さんだからですよね、うん、きっとね、お母さんの声が聞こえてきましたって。そう、声ってね、うん、写真なんかは残っているけど、うんうんうん、声ってなかなか残すことがないんですよね、
う
ん
う
ん、
ね、そうよ ね、
ね、だから声ってこう蘇ってくる一番の、
う
ん、
そう、
自分には
ふっと ね、
うん、あの一番のなんていうかのその人を感じる、
そうやね、それこそ形としてはないけれどね、はい、
そうですね、本当ですね、
感じれるものですよね、はい、お母さん狐の
お母さん狐の声を思い出しましたって、うん、だんだん声って忘れてしまいますよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうよね、聞かないと ね、
そうですよね、うん、姿はね写真なんかでなんとなく思い出せても、
そう、声ってね
忘れてしまうけども、うん、こうやってお母様で 自身が蘇ってきたっていうことですよね、う
ん、
う
ん、届いたね、愛し解消が、
なんかよく考えられた作品だなって、うん、すごく短い文章なんですが、うん、もうどれも無駄がない、
すごく、そして深い、
そうですねもうドラマティックな展開でもあるし、うん、こう語っていない行間に思いを馳せる、
ね、本当にね、
素晴らしい作品ですよね、う
ん、お母さん狐をひょっとしたら自分の身を挺して子狐ちゃんを守ったのかもしれないよ ね、
はい、そうなんですね、だから、ね、あの、うん、自己犠牲の話ではあるんですね、子狐のために身を犠牲にした母狐の愛情を描いた作品っていう、あのこの作品 の、うん、あの紹介をしている文章はそのように書かれていまして、で自分の身を犠牲にして子狐を助けた親狐、やがて成長した子狐は親狐の残したブドウに巡り合い、切なくも親子の限りない愛を描いた作品ですというようなの紹介があるんですが、これね、自己犠牲がテーマではなくて、この子狐ちゃんがね、はい、お母さんがこうやって私の身を守ってくれたんだっていうことを分かって、お母さんに改めて感謝を伝える作品なので、テーマは感謝かなって思ったんですけどね、
そうですね、感謝ですね、はい、それこそ本当にありがとうやな、
そうですよね、でね、この作品優れた作品なので、小学校の道徳教育に取り上げられている作品だそうなんですね、でこのどんなことを子供に、はい、教えるのかなと思いましたら、ええ、まあ、児童は、まあ、の小学生なので児童は身近な人にしてもらっていることを当たり前のこととして受け止め、ええ、わがままな言動を取ったり、うん、素直にお礼や感謝を言葉で表すことができなかったりすることがある、うん、例えば家族などは、うん、もう大変身近な存在であるだけに、うん、日常の生活場面で尊敬や感謝の対象として考えにくい実態がある、でそこで自分が大切にされた経験をまず思い出させることを通して、身近でお世話をしてくれている人々の存在に気づくようにし、感謝をすることの重要性に気づかせたい、
はい、気づかせたい
気づかせるじゃなくて
たい
多分指導要領なんでしょうね、これね、はい、気づかせたいって書いてあるんですね、なのでもう本当にそうですよね、お子さんだけじゃなく私たちもね、
本当そう、
なので家族であるとか身近にいつも一緒にいる人に当たり前だと思ってしまいがちですよね、うんうんうん、ま、あの人だけでもなく、あの当たり前の日常なんかにも ね、 ね、もう毎日朝目が覚めて水が出るよとかね、うん、そういうことも当たり前だと思ってしまいがちですけど、うん、そうではない、
そうではない、本当に ね、
そういうことを思い起こさせてくれる、うん、教材として、ね、取り上げられている作品です、
いい教材ですよね、
ということですよね、うん、
だからもう全てへの感謝、
そうですね、感謝を、うんうん、の気持ちをやっぱり伝える、ね、声を上げて言いました、お礼を言いましたって、
う
ん
う
ん、
あの、ありがとう、口に出そうよ
って、ね、でも自分の耳にも
そう、
あの入ってくる声に出すことによってね、うん、思っているだけじゃなくて、お母さんありがとうっていう声が自分の耳からも聞こえてくるので、うんうんうん、より一層気持ちを確かなものにするっていう効果もありますということですし、うん、
確かに ね、
やっぱり伝えないとわからない、
そうですよ、
お母さんありがとう、急に言われたらびっくりしますけどね、
びっくりするけどねでもありがとう言う方も気持ちがいいしね、
そうですね、うん、ね、あのよくこう電車の中で席を譲ってらっしゃる光景なんかを見ましたら、
あの若い男性がねよく席を譲ってらっしゃるのを見るんですけども、はい、譲ってもらったおばあちゃまももちろんニコニコ笑顔ですけども、うん、譲った彼も、ね、うん、とってもすがすがしい顔をしていて、
う
ん、
そうだと思う。
その顔を見るだけで私たちも幸せになりますよ ね、うん、そうですね。なので感謝を伝える方も、で伝えられた方も気持ちがいい、
うん、双方 ね、
うん、なので気持ちいいがいっぱいあればいいなって思いますよね、うん、
だから日常の中の当たり前は当たり前じゃなくて実は ね、はい、うん、ね、それを日常が亡くなった時に気づくよね。
そうです、うん、遅いんだよ、ね、
そうだよ
遅いんです。
もっと早くから
もっと早く気がついて毎日感謝をして暮らしていればこんなことにならなかったのではないかと。
そうそう、だから仮眠不足でね、はい、最近お友達が話してたのは、はい、もうティッシュペーパーをすごい大切に使うようになったわって、はい、今まではじゃんじゃん使ってたけど、
じゃんじゃんいけますね
すごい大切に意識が変わったわって
ね、本当ですよね、うん、まあ、ティッシュはねなくならないらしいですが、うん、でも物に対する感謝の気持ちっていうのは改めて持たないといけないですよね、
うんうんうん、何事に対してもね、はい、本当にそう思いますよね。
そうですね、うん、
だからあと、はい、ありがとうだけど、はい、ちょっとお話から忘れるかもしれない、はい、褒められた時ね、
は
い、褒められた時すごいですねって言われたら、いえいえって
言っちゃいますよね。皆さん謙虚でいらっしゃいますからね。
そうそう、でもそこも褒めてくれた人は本当にすごいと思って褒めてるから、はい、いえいえじゃなくて、ありがとうって褒めてくれて、ありがとうって返される方が、言った方も
絶対嬉しいですよね。
そうなんです、
嬉しいです、褒めてもらって嬉しいですって言ってもらったら褒めた方も嬉しいですもんね。
嬉しい、うん、お互いがね、
それ大事ですね、うん、日本人いえいえって言ってしまいがちですけどね。そうそう、いえいえ
って、私なんてって言っちゃうけど、うん、
もう私もハッピーって言わないでしょうね
そう、ありがとうの連鎖は、
そうですね、
うん、幸せになるよね。
本当ですね、うん、もうありがとう、もういっぱいありがとうで満ち溢れるといいですよね。でそれと、うん、当たり前のことに気がつく、
本当、
ね、
当たり前のことに
当たり前も全部当たり前じゃないんだってね。
エレベーターが動いてることにすらありがとうです。
ありがとうです。
いや本当ね。
本当ですよね。空が青いことにもありがとうですよね。空が青いって素敵なことですもんね。
素敵ですよね。
ね。
また雨が降る時もありがとう
です。そうですよね。まあ今日雨降りやんついてないなじゃなくて。
いや雨が降らない困るんよ、ね、みんな。
本当にね。あ、ラッキー。
適度なね。
ねだからラッキーなかなか思えない。
ね、全てへの感謝、うん、見えないものへの感謝、はい、そしてそうだね、皆さん育ててもらったご両親への感謝。
そうなんですよ、もうなかなかね、でもね感謝してくれないなと思いますけど、自分も感謝してないですよね
お互いに
もうなんていうことだと思いますよ。それもいけません ね、はい、
そう、でもまあまあ心に秘めて、
はい、
っていうタイミングにはきちんと言葉に出して、
そうですね、なんか普段から言葉に出す練習しないといけないですね。
そうやね、はい、何かにつけてありがとう、
反射的にありがとうってね、
そうそう、何かにつけてありがとうって言ってたら絶対気持ちよくなるから、
ね、
言ってる本人が
嬉しいよって、ちゃんと私は嬉しいです、やってもらって嬉しいですっていう練習ね、これがちょっと気づきですからね、
気づきですね、
はい、キツネとブドウに教えてもらいました。
本当、
はい、
素敵な物語でした、
はい
はい、第26回目の放送は吉田恵美さんに狐とぶどうを朗読いただきました。ブルーミングストーリーの世界をご一緒いただきありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
一輪のバラと、あなた。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。この番組は毎週土曜日午前0時から FM ギグ B チャンネル、午後4時からは A チャンネルでオンエアされています。放送後は番組のツイッター FM ギグブルーミングで、ラジオ音源集のブログにつながります。お好きな時にエミさんの素敵な朗読をワンクリックでお楽しみくださいね。今日も素敵な朗読ありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、妹陽子さんの絵を、あの表紙はね、あの
小狐ちゃんです
ね、うん、小狐ちゃんで、
なんか美味しそうに食べてるかな、ぶどう持ってますね、はい、この作品で、ね、先ほどあの道徳教育にも取り上げられているって言ってたんですけど、はい、この道徳教育をされるにあたって、事前に、はい、この子どもさんたちのご両親に、うん、あのお願いをしてもらって、はい、でこの子どもの成長のために努力してきたことなどを、うん、この子どもへの手紙という形式で保護者の方に書いてもらって、で展開後、まあ、あの授業をした後、あの児童が知らなかったエピソードなどから保護者の愛情について理解し、尊敬感謝の心情を深めることができましたというふうなことなので、どんなふうに苦労してあなたを育てたの、こんなに愛情を持って育てたのよっていう手紙を
親からね
書いたって、これすごくいいことだなと思って、なかなかなくないですか、あなたはこんな思いで育てたのよなんて言ったことを手紙に書くってね、あのよく結婚式なんかで、あの親への感謝で花嫁の手紙というのが定番、今もありますけども、反対にねお母さんからあの子供さんへの手紙ってないですよね。
赤ちゃん時代の自分なんて知らんもんね。
そうですよね。だからこんな子だ、こんな子だったから、まあ、夜泣きがひどくてね、毎日あのお母さんは頑張ったのよとかって、まあ、ちょっとねあの愚痴になるのかなよくわかんないですけど、あのでも食が細かったのでどうやったら食べてくれるかって、あのすごく研究してご飯作りましたとかね、そういうエピソードもあるかもしれませんしね、いろんなも
う
本当にご苦労なさって子育てしてらっしゃいますからね、それをこう本人に届けるっていうのもすごくいいことじゃないかなって、
文字に
して ね、いい取り組みだなって思いましたけどね。でもこれ読んで、はたと自分がどんな苦労して育てたかなんて全然思い出せない
エミさんお仕事されながらですよね。
そうなんですよ、これがね、また、だから大体はおじいちゃんが、
はい、ご両親のおじいちゃんおばあちゃんが、
そうですね、だからねもうだから思い出せないんですかね
でも身近にねそうやって助けていただく方がいるっていうのはすごい心強いですよね、はい、
そうですね。 ただでも思い出せないっていうこと自体がいけないなと思って、
そんなこと
なんか一つずつエピソードをたどっていけば、まあ、幼稚園の時にこういうことをしたなとか、よく喧嘩してたな、お友達と喧嘩して泣いてたなとか、なんか一個ずつ思い出していけば、
女の子の世界やもんね。
そうなんですね、小学校の時のこととか中学校のいろいろね思い出せばあるなと思いましたね。でもあのそうやって苦労して育てたよっていうことが本人に伝われば、愛されているなっていうことをね、あの感じてくれればいいなって思いますよね。
いやだからどんな時も大切にしているよということですよ。
そうですね、本当です。だから愛されているということがね、その子の自信にもなっていくし、
全肯定よね。
そうですね、本当に、なのであのその愛されていることに対する感謝をね、はい、周りの人にも届けてくださいっていうのが最終的な着地なんではないかなって思いますね。
あの親にしてもらったことは誰かに今度は還元できるって、はい、届けることができる。
そうですよね、だからこの児童たちが、
ね、
重要性に気づかせたい期待できるって書いてあるけど、でも本当にそれをあの最終的な、あのこの教育の、あの経過とかね、あの結果として受け止めてもらえたらいいなっていうことらしいですよ ね。
素敵な授業になるでしょうね。
そうですよ ね、はい、私たちも教えられました。
本当です、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りしました。次回もご一緒に言葉の宝箱をワクワクしながら覗いてみませんか。 ブルーミングストーリー。 They can say, they can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy.